はいどうも高橋智明でございます。おはこんちはばんって言っちゃった。違う、タイトルまだだからね、惰性で言っちゃったよ。ダメだダメだ、最近100円ショップ死ぬほど探してるんだけど、あるものがないの。あるものがないっていうか、俺が探してるのは大根おろしを型に入れるやつなんだけど、それのね猫型のやつ、なんか猫がこたつで丸くなる的な形をしたケースで、そこに大根おろしをぎゅうぎゅうこう詰めてって、でお魚料理の横にこうカンと添えて、そのケースをバッて取るとまるで猫ちゃんの大根おろしができて、そこにこう三毛猫みたいにスポイトでお醤油をこうちょんちょんちょんとこう柄で入れると、ほら可愛い猫みたいな、ラジオでこれ説明するのねすげえ難しいけどね、坪さんには見せてあげられる。こんなのわかる？要は可愛いの、ほら大根おろしなんだけどね、もう猫が超可愛いんだけど、これどこ売ってんだろうって。商品名はね大根おろしにゃんって言うんだよね。ほら可愛いこの大根おろしにゃんね、どっかで売ってねえかなと思っていろいろ探し、もう100円ショップどころかいろんな文具店とかも行くんだけど、まあ出会わないんだ大根おろしにゃん。誰か知らないこの大根おろしにゃん。でそのただ型になってるだけじゃなくて、ちゃんと大根おろしのこう汁を切る機能とかケースはちゃんともう猫らしく出来上がるように三層構造になってて、もう猫を大根おろしで作るためにすげえ実行されてるの。そのなんだろうな、無駄な努力というか無駄ななんか情熱の注ぎ方がすげえ好きで、どうしてもこれ俺も大根おろしをやってみたくてね。でなんか昨今ね大根おろしアートなるものが話題になって、話題になってる？話題なのこれ。まあ和風ハンバーグとか焼き魚の横にその根っこをつけるっていうのは、俺はもう可愛くてしょうがないからやりたくてしょうがないんだけど、大根おろしアートっていうものがその世界一般にこう流行ってるの。この流行りに俺全然乗り遅れてるんだけど、多分坪さんも乗り遅れてるね。あるのって感じだけど、このね大根おろしにゃんはすげえすげえ欲しいんだ。見つけたら教えてっていうのは、俺のリスナーでそれハガキにくれるとは思わねえから、まあ期待はしてませんけど期待はしてませんけど、もし知ってたらね、高橋智明がね超大根おろしにゃん探してますというですね、お便りがあったとしたら、もう僕はその人の犬になる猫じゃねえんだ行こう、あつぼさんエコーください。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。大根おろしにゃんが売っている場所も同時に募集しております、番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ガラッとネタ変わるけど、 そういえば俺また喋ってないよね。僕のラジオでは、突然いきなりエッチなことを言ったりとかですね、おまんじゅうじゃないけど、危ないことを言い出す可能性が極めて高い番組なので、1日の放送は、事なきを得ましたけど、俺が、エロいことを考えてなかったので、大丈夫ですけど、それじゃなく、こう、思いつきでね、突然こう喋ってしまったりするので、中央日報中央日報さんはね、ラブドールのドキュメンタリーを撮ってますよ、これ、ね、写真は、いっぱいね、ラブドールをこう廃棄している写真とか、要はラブドールってダッチワイフ、ダッチワイフって今の子わかんのかな、俺ら昭和40年50年組は南極2号って言葉が一番こうしっくりくるのね。南極2号ってなんでっていうのは、南極に越冬隊っていう、もう一度行ったら1年以上はこう帰ってこれない、まあ南極を観測するための、まあ自衛隊から何からこう科学者とかがこう混成した男だけのチームが毎年毎年第10難越冬隊みたいなことで南極大陸に送り込まれるわけですよ。でその間中、もちろんキャバクラもなければデリヘルもなければソープランドもない、ただの真っ白いペンギンさんしかいない土地で1年間野郎どもと顔を付け合わせて暮らすわけですね。狭いその昭和基地という南極の基地で、でその時に必ず持っていくのがダッチワイプという空気、海水浴のビニール浮き輪、あれが裸の肌色してて女の人の形をしていて、もちろん股の間には性器なるに模したものが装着されていて、で口はもちろんこうあれやこれやしてもらうためにあーんっていう形で開いているという、目が開いていて口もあーんって開いている全裸の、ビニール風船人形それを興奮するかどうかはまあ置いておいて、それが我々の知っている昭和初期の人間、初期じゃないな昭和40年代50年代のおっさんの知っているダッチワイフなんですね。それが今はラブドール、ラブドールすごいですよ今の。リアルドールと書いて検索しても、ラブドールと書いて検索しても大体出てくると思うんですけど、足の指まで曲がる、でなんだろう、シリコン素材でできていて、人肌の温度を持ち、体重はほぼほぼ成人女性と同じような重量を持ってます。もちろん指も曲がるし、だからなんて言ったらいいんだろう、まあすごい精巧な人形フィギュアですね。美少女フィギュアを秋葉原で見たことがある人ならわかると思うけど、あれ1分の1に したいっていうこう欲望を持ったことあるでしょ。それが今本当にある、本当にあって、で女性器部分にはそのオナホールっていう、そのオナニーに使うまあ、テンガですわ。テンガが装着されていて、で、それをまあ取り外したり洗ったり、もちろん入浴することもできたり、で、唇その他も歯も中も舌も全部出来上がってて、で、こう、ポーズを取らせるのと同じで、僕の知ってる南極2号、南極2号で検索してみてどんだけすげえかがわかるから、どんなものかがね。で、その南極2号は口はあーんって開いたまんまだけど、今のラブドールたるや、ちゃんと口をこう開けたり閉めたり笑ったりちょっと悲しい表情をさせたりとか、もういろんなことができる、もう本当にリアルな女性なんですね。ただそれってかなり、まあ、高額なもんなんですけど、高額ゆえに、まあほらアマゾンで頼んでもし来たとしたら死体代っていうか、棺桶みたいなのが届くわけですよ。で仮にね、一人暮らしの男性諸子がそれを買ったとしたら、まあ無事に届きますわ。だけど家庭持ちとか妻子持ちとか恋人持ちがそれを買ったたるや、どこしまうっていうぐらいの、そういうもんですね。でこの まあ、中央日報が言っているラブドール その女性嫌悪なのかっていうふうにニュースでトピックしているのは、あの日本でねラブドール人形で大変有名な方がいて、あの中島さんっていう63歳のお父さんでですね、あのちゃんとですね妻と2人の子供もいるんですが、あの家族と別れてあのこう単身赴任をずっと続けているが、傍らですねあのそのあのリアルドールを購入しまして、一緒に入浴させたり一緒にテレビを見て、そして一緒に寝るというですね、あのおちょっと中島さん大丈夫って言いたくなるような行為を、もうなんていうんですかね、あのもう普通にやってるんですよ。でももちろん最初は性的目的を満たすために買った人形だって認めてますが、今は人形は私を裏切らないからいいというコメントを残されているもう方で、もう中島さん、あなたの妻と2人の子供の間に何があったと、そっちの方が気になりますが、でもまあまあそういうラブドールをずっとめでて家族として一緒に行くっていうんであれば、暮らすという、家族と同じように暮らすっていうんであれば、そこには美学があるわけじゃないですか。あの俺はやんねえけど美学はあるわけですよ。でも問題は一瞬のうちに飽きてしまって、そのリアルなあの人形たちが破棄された時、そうだからもういらないっていうふうに、まあ破棄された時っていうのがまあすごいんですよ。あのね、このニュースの中では、あの韓国のアーティストの、チョン・ユンソクさんがそのまあゴミとして出したら多分ニュースになるでしょう。そんだけリアルなあの人形を火曜日のゴミの日とか言って燃えないゴミの日に出したら、多分電柱にそれが立てかかってる時点で110番通報がかかりますよっていうぐらいのリアルドールなんで、それがこうもうバラバラにされて山のように積み上がってるところをこう写真に撮ったりですね、まあなんか良くないんでしょうよと。でそれをまあなんつうんですかね、その韓国の、ソウル美術館でですね、ラブドールっていうのはあの女性人形だと、で女性人形ってことはあの女性を嫌悪しているんではないかと、女性を軽く扱ってるんではない、なんか韓国で起きやすいトラブルだっていうか、あの、まあ、韓国の方にこういうの言い出しますよね。でいうことですごく問題になって、それをまあ題材にしてあの写真展個展とかを開いて、まあ、有名にはなっているんでしょうよと。でもちろんそのあの、ね、関税とかもかかってるらしくてですね、その日本のその成功でよくできているラブドールは韓国ではなかなか買いにくいと。そうなのって言ってみたりですね、なんだかんだその部品はあの韓国の AI の あのロボットの あの肌のところに使われてたりするなんてこともなきにしもあらずなので、なんだかなとかいうふうには思いますけれどもですね、あのそれのまあパイオニアが日本なわけですよ。リアルなあのラブドールを制作する。で前俺にあの一回話したでしょ、あの小岩にラブドールデリヘルがあるっていうのは、まだ俺おっかなびっくりで言ってないのと、あのそのラブドールをどういうものかちょっと味わってみたいっていう気は、おっぱい揉んだりしてみたいとか、あの自分でこのなんだラブドールの体をなんだ正常位の方にして、それからえいってやってもう一回バックの方に組み替えてっていう、それは虚しくないのか、それともあの子供の人形遊びみたいで楽しいのか、この辺が全然わからないので、一度体で味わってみようかという気はしてるんですけど、なかなか勇気もなくですね、あのハードル高えだろラブドールデリヘル、あのそういう気なんで、これは何とも言えないんですけど、そういうものが社会現象になるまで流通したんだなっていうのがこの1、2年の話なんですよね。だからもう何千体というものが売れて、一体多分20数万円、もちろん髪の毛の色から目の色、それからバスト、ヒップ、ウエストの3サイズ、身長、全部こうできるわけですよ。であの日本の闇っていうのはここにあるなっていう、そのあの小岩のラブドールデリヘルでの一番人気はランドセルをあの背負っている138センチのナニコちゃんって、いやそこかいっていう、あのもう闇でしかねえなっていう気はしなくもないんですけれど、そういう人形も含めてどんどん破棄されたりしていくことに、 あの問題意識があるかって、これ俺真面目な話なんかエロい話なんかだんだん分かんなくなってきますけれど、あのそういうことがお隣の韓国で言われてるとですね、いうことを真面目な顔でこうラジオで喋ってる俺も、やっぱ日本平和だな、こういうこと喋れるからあの日本人に生まれてよかったと、そういうところで締めにしたいなと思っておりますんで、いきますか CM。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
なんだかな、エロい話しようと思ったんだけど、なんかちょっと真面目になってるな俺今日。なんか真面目モード入ってるな。まあエロい話なんだけどね、基本的には。ネトラボ、ネトラボさんのね、これ未来来てると思うんだよね。あのちょっと待って、俺今とりあえず ネットニュースのね日付だけ確認するわ。1日のことがあって2016年のニュースをね、あの自慢げに喋ってる俺がいるからね、新しいの来ましたよなんて言って、2016年じゃねえかよっていうのが、収録中にバレるというですね、もうそれだけは避けたいので、ああ大丈夫ですね。2021年の2月14日、ほかほかですよ。これで古いネタだったら俺のせいじゃねえもん。このネトラボさんのせいだからね。マトリックスじゃないや、ごめんなさい。トム・クルーズ、マイノリティリポート。マイノリティリポートとかで、あのトム・クルーズが空間にこう指でモニター開いたり、字を開いたり、ファイル開いたりしてるシーンが思い浮かばない人はネットで検索してみて、あの要は空間インターフェースとか、なんだろうな、なんつったっけ今俺、トム・クルーズ、まあマイノリティリポートだ。マイノリティリポートで、あのトム・クルーズが捜査官役で、あの捜査をするときに使う、まあファイルを開くっていう機能が空間にあるんですね。あの目の前のこう空間に指を開くと写真も引き出せるし、情報も引き出せるっていうのを、やってるんですね。でそれと同じもの、空間を、空間にそのボタンとか触れることなく機器を動かせること、もうこれもあの1日の話 のコロナの話じゃないですけど、要はボタンとかドアノブって触りたくないわけじゃないですか。誰が触ったか分かんない、消毒しているの、ここにコロナ菌はついてるの、そんなこと心配したことは俺ねえけどみんな心配してるから、こういう新しいイノベーションが出てくるわけでしょ。要はあのトイレとか、あとはあのお部屋に入る天気、これが完全に空中にレーザーでこう光で表示されていて、それをタップすることによって反応するっつうものです。これ未来でしょ。要はボタンは一切ない、単なる四角い箱の、まあ、上に、なんて言ったらいいんだろう、今のマイノリティリポートのやつを想像できてたら俺は何の説明もいらないんだけど、まあ光ってる天気とか光ってるトイレ流すボタンみたいなのが空間に浮いてるわけですよ。でそれをふっと触れるというか、多分そのレーザーで書いてあるところを通過、指が通過することによって反応するスイッチ、かっこいいのを思ってるの俺だけ、あの想像できてるかな、リスナーみんな、あのすげえ未来なんだよこれ、あの見てるかな、これ難しいよな。 でもあの実用化はもうね目の前まで来てるんだって。で、2022年には量産化して、例えば TOTO のトイレとか、パナソニックの蛍光灯とかの、ほら壁に電気つけるとか消すとかあるじゃない。あれをリアルで触るんじゃなくて空間に触れてるスイッチで触れたり消したりできる世界になるっちゅう。ほらかっこいい。いやダメだ、なんか俺伝わってる気がしないんだよな、リスナーに伝わってる気がしないんだけど、俺はねこれねもうすげえビビってきてるんですね。で京都府にある技術開発ベンチャー企業、パリティイノベーションズっていうところと、自動車関係部品を展開している村上海明堂っていうこの2つが共同開発で、空中浮遊インターフェース、超かっこいいでしょ。空中浮遊インターフェースだよ。もうなんか3年前ぐらいに俺インターフェースって言葉をやっと使えるようになって、ああなるほどなるほど、iPhone とか開いた時の一番最初にアイコンがいっぱいあるところを押したら開くのねっていう、あのシステムこそがインターフェースなわけですよ。一番最初に人間が触れたり触ったりするところをインターフェースって言うんですけど、そのインターフェースが空中浮遊です。光ってる。暗いところだったら緑のボタンは緑に光り、赤いボタンは赤く光り、1階の表示だったら1になってるし、電気をつけるんだったらつけるという明かりってかな、明度、あ、明暗かなとか、点灯かな、点灯という日本語が空間に光って浮かび上がってるんですよ。昔の人間で言うならばブレードランナーのハリソン・フォードがいなり寿司食べてた時の街の風景いろんなところにレーザー光線で漢字やら何やらが浮かび上がってる、あんな状態が部屋の片隅に出来上がるわけですよ。ほらかっこいい。もうねこれは欲しい、純粋に欲しいけど、まあダメなんだろうな、ダメだ、これラジオの向こうのリスナー分かってくれてるから伝わってない気がするけれど、これはもう2022年になったら、ああトムのバカ野郎はこれが言いたかったのかっていうのをどっかで実感できると思う。きっとね新しい東京駅とか新しい、丸の内ビルとか東京ばっかだな、新しい筑波未来都市だって来るかもよねこれね、好きそうだもんこの街が筑波研究が学園都市はそういうの好きそうだから、これは来るかなという話をちょうどねこれ昨日思ったんですよ。でも昨日思ったんですけど、僕の知り合いの友達が俺のねエロ本を読んで、そのエロ本に出てくる女の子のセリフを彼女が丸コピしてくれたって言うんですよね。本番で。いざ彼女とやるときに、その、私の中をあなたの形でみたいな、ちょっとこれあまりにもきつすぎて言えないけれど、そういうことを言ったんだって。で、可愛くねえとか言われたけど、知らねえよとか思いつつも、ちょっと羨ましいって思ったことと、今の未来来てるのが同時に考えてたことだったので、包み隠さず喋ってみましたけど、どっちが興味湧いた？こっちの方広げればよかった。これ以上広がないんだ、こっちの話。だから、未来のスイッチは、ちょっとかっこいいよっていうことを、高橋智明はウキウキして待ってますっていう話でした。では CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。本屋のホンティータイム、トークのマジシャン、本屋こと本屋リトです。あだ名の本屋と本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいてラジオですということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、スーパーティラノザウルス、ありのままの君で。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、スーパーティラノザウルス、ありのままの君で。
ミュージックゼロチャンネル。
アイアンマンだったよ。ズボさんがね、後になって止めてから言いやがんの。マイノリティリポートのトム・クルーズじゃない、アイアンマンのトニー・スタークがアイアンマンを設計するときとか、ジャービスと喋るときなんかが、いろいろ空間にいろんなものが出るでしょ。てか、ジャービスもう空間にあるもんね。ほとんどが。で、あれの、電気のスイッチとかが来るって考えたら、リスナーも想像できた。本当はできてないくせにトニー・スタークがアイアンマンを開発するときに手をこうググッと通したらアイアンマンの手の部分が出来上がってくるっていうシーンが光学でこうレーザーでこう出来上がるっていう、あれを想像して、あれのスイッチが、空間っていうか自分の君の部屋に出来上がるって考えたら、ほらキュンキュンしない？もう俺はもう完全にずっとキュンキュンしてるんだけど、ロシア ロシアのね、コロナのね、あの看護婦さん、オールシースルーなんだって。下着に透明のこう防護服を着るんだって。エロって思ったら、本当に暑いらしい、ロシアの防護服で。コロナにかからないように、重篤患者とかに会うためには自分もかかってしまう。で、かかってしまったら、それこそ隔離されたり、自分の子供が幼稚園とか保育園に行けなくなってしまうっていうぐらいのことがあるので、相当シビアにこう防護服で看護するときはやるんだけれども、もう暖房の効いている病院内で看護婦の服を着て防護服を着るのって、まあまあ地獄なんだって。福島の時も防護服が相当その熱がこもって作業の妨げになったっていう風にニュースで聞いたことあるんだけど、で、ロシア の看護婦さんたちはとんでもない方向に解決策を持ってきたという、ブラジャーとパンティーだけっていうね。それは別の意味でやばかねえかって感じはするんだけど、本当にね、セクシーなね、お姉様方が、ブラジャーとパンティーだけが、透明な、防護服の中で動き回ってるというですね、生きてえ、この病院ってぐらいの。ただ、やってる看護婦さんたちはもう、全然真面目なんですわ。本気で、そうしないと体が持たないし、だけど防護服着ないと大変だっていう、真面目なニュースとして、ごめんね。日経、産経ニュースだっな、産経新聞のニュースの中に出てましたから。これはまあ一応もぎたて海外仰天ニュースっていう込み出しがついてるから、ね、でもね、気持ちもわからんねって話と、その病院行きたいねっていうだけの、まあ単純なことで深いことは考えてございません。この番組では、皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひぜひお待ちしております。そしてツイッターアカウント、ミュージックゼロチャンネルのアカウントは m_z_channel でございます。ツイッター内で、検索してください。そしてフォロー、リプライ、楽しみに待ってますと。で、つぼさん、新しい動画も配信済みということで、デルタ IR エアーですね、検索してください。 YouTube とツイッター、ツイッターは最近生配信してますか？してませんね。 なんとなく気分でやってます。ツイッターの方はもう動画残ってますからね、見てあげてください。で最近めっきりフォークソングの弾き語りか、喫煙動画という、ね、偏った動画しか配信していない私高橋智明の、YouTube アカウントはですね、トムボックス、雑談もしくはトムボックス喫煙、トムボックス弾き語りでいけます。で TOMBOX です。TOMBOX だと、なんだか違うところに行ったり外国人もいろいろ使ってますこのトムボックスは。なんで僕のは、ね、TOMBOX でございますんで、チャンネル登録してくれたりすると、手放しで、僕が喜びますと。この番組は早い？早くない。今カウンター見てびっくりしたけど大丈夫みたいなんで、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明トムでした。またね、さようなら、来月会おう。